皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人ごとするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、月に何度かね出張するんですよ。
あ、そうなの。
はいはい。
どこ行くの例えば。
ちょっと大学の関係もあって、あの東北の方に月に1回は行くんですけど、あ、まあ、来週ちょっとねそれに関わるちょっと話をしようかなと。
新幹線で行くでしょ。
新幹線で行くんで。まあまあ行くんですけど、5月もねちょっと学会でまたちょっと関西の方に行ったりするんでね、ちょっと足を伸ばすことがあるなと思うんですけど、まあなかなかでもそうは言うてもね、学会にせよそういうあれにしてもなかなか足を伸ばせないところが2つありまして、はい、ほう、それはやっぱ沖縄と北海道でございます、
ね。ありがとうございます、はい、そうですね、
はい、やっぱその2つはやっぱ遠いし、
遠いね。
まあ北海道はギリね新幹線っていう手もなくはないけれども、うん、まあ、沖縄はね飛行機になっちゃうし、
そうだね、
まあ1日仕事じゃないですか。
行ってないわしばらく。特に沖縄は行ってない。行ってる、
いや沖縄なんてもう最後に行ったのが中学校の頃かな、修学旅行で。だから北海道はなんか行ったぞ一昨年ぐらい。
あ、そうな
ん。あ、それは、ああ、そうです。たまたま無理っくり出張作って、
ああ
行ったけど、
い
やなかなか行けないじゃないですか。
まあね。
で、まあ、ましてやね、そのゴールデンウィークとかに北海道行くってなると、うん、まあちょっと腰が重いわけですよ。はい、お金もかかる。
そうね。
なかなかね。ただそこを勇猛果敢に飛び込んでいった有志がここにいるわけでございます、ね。
はい。はい、私でございます。はい、はい、ありがとうございます。
ということでね、はい、週末作戦会議室の、はい、あのアウトドア会ですね。
そうですよ。
今日は
久しぶりにもう漫画、はい、アニメとかじゃなくて、はい、はい、ちょっとあのリアル空間をですね、
そう、
北海道に行ってきました。
この番組は、はい、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、はい、こんなんやってみたけどどうですか、はい、ということがコンセプトなんで、
スポーツでもイベントでもないねんけどな。
そう、旅行行きましたという、そう、という、
はい、でも今回あれですよ、ちょっとあの詳しく喋りますけど、ただ北海道に行っただけではなく、うん、ちょっとあの工夫を凝らした、うん、あの北海道旅行に行ってまいりましたので。
じゃあ北海道にいる間、はいはい、車は80キロ以下にしちゃいけないとか。
怖すぎるやろ。そう、ね、うん、まあまあ、じゃああのあれですよ、もうあのキャンピングカーで旅行するっていうね、のやりました。ホテルに泊まるのではなく、キャンピングカー借りて、
地球のど真ん中号で、
そうそう、地球のど真ん中号で行くぜっつって、そう、そんな感じよ。
そういうね、はい、こんな、まあ、まさにこんなんやってみたけどどうですかなんで、
そうです、そうです、そうです、
はい、ちょっとこれを提案するということで、はい、今日やっていきましょう。
はい、
週末作戦会議室スタートです。はい、ということで会議を始めていきましょう。今日のテーマは、
はい、今日のテーマはですね、キャンピングカー旅行のすすめというものでございます。はいはいはい、
キャンピングカー旅行のすすめ、はい、いいですね。
はい、はい、私はのゴールデンウィークに、まあ、先ほど言いましたけど、はい、北海道に、はい、6泊 7日と結構長い期間にわたって行ってまいりまして、
はい、
まあ、キャンピングカー借りてあの車中泊をしながら旅をするというちょっとコンセプトでやってまいりました。
いいね、
はい、
雨大丈夫やった。
雨ね、雨は大丈夫やってんけど、雪がやばかった。
あ、まだ雪降って
た、ね、北海道って7年に1回ぐらい、ゴールデンウィークでも雪降るらしい。
あ、そうなんや。
でも、ガン積もりした。
あ、ゴールデンウィークに降ったんや。残ってたんじゃなくて。
いや、もう今、降って、ガン積もる。いや、一晩寝て起きたら積もってた。
動けなくなった。
いや、あの、動けたけど、でも結構、あのゆっくり走らないといけなくなったとか、そう、雪ザクザクザク降りながら。
まあ、ちょそれも後で聞いていきましょうか。はいはい。
はい、というところで、まあ今日はなので、まあ、キャンピングカー旅行のすすめというところでいきたいなと思います。で、北海道のね、はい、あの東側、はい、結構あの帯広とかさ、
はいはい、
十勝とか、はいはい、あとなんか右上にあの知床とかあるじゃない。
あ、ね、
で、ああいうとこってさ、やっぱこう電車とかあんま通ってなかったりするから、はいはい、やっぱレンタカーがで行くしかないんだけど、はいはい、みたいな。でもそれをちょっとキャンピングカーで行ってみるというのが今回の試みでございます。
はい、
はい、じゃあちょっと SPS をですね。
SPS おすすめ度あるわけですよ。
はい、おすすめ度がやっぱりこうありますよ。
これ、はい、これ聞いてる人もね、北海道聞いてる人からすれば、5以外ないでしょって言うんじゃないですか。
いや、あのね、北海道の魅力じゃなくて、キャンピングカー旅行のおすすめやから、これは、うん。そう。キャンピングカーで旅行することのおすすめです。はい、はいはい。SPS ですね。3.5 でございます。
まあまあ、まあまあ、
まあまあ、まあまあ、よかったよ。はい、うん、っていう。 で、まあ、普通の旅行に飽きてきた人には結構おすすめかなと思ってまして、
ね、
まあ、いわゆるさ、こう名所観光してさ、温泉入ってさ、その名物の料理食べて帰るみたいなさ、うん、まあ、普通の旅行、もう、コモディティじゃない、うんうん。で、そういうのにちょっともう飽きてきたという人には、結構新しい体験を提供できるのではないかというのが、ちょっと今日、言いたいことです。
なるほどね。
だからちょっと万人には勧められないというのがあるので、まあ、3.5 というところでございますと。はい。いや、ちょっと魅力をいきますと、まずですね、まあ、まずこう気になるのはやっぱこう快適なんだろうかっていうのが、あ、まあそうね、
はい、そのキャンピングカーのサイズも気になるし、
あ、はいはいはいはい、はい、うん、キャンピングカーのサイズから言うと、ね、まあ、なんかまあ運転席と助手席があるじゃない、うん、で、その後ろになんかテーブルみたいなのがあるんだけど、はいはい、そのテーブルは変形できて、
はいはい、
ね、人2人がもうよ、普通に寝れるぐらい。
なるほどね。
だからまあ1メーター80ぐらいかな、
うん、その何、車としての大きさはどれくらいな、
うん、車、ね、あれだよ、ハイエースよ、要は。
はいはいはいはいはい、
うん、ハイエースを改造しましたみたいな感じ。
俺ね、実はね、うん、この週末作戦会議室でも何回も言っている通り、うん、あれにたまに行くわけですよ、東京モーターショーに、
あ
ー、東京モビリティショ ー,
モビリティショー、うん、
その時にね、俺、キャンピングカー実はちょっと ロマンを感じてまして、
うん、
キャンピングカーの写真をね結構たまに撮るんですけど、今必死にね iPhone のねあれを探してるんですけど見つからないんですね。
でも佐藤さんありなんやんな、結構そういうのにロマン感じるタイプやねんね。
ロマン感じる、うん、ロマンティック。
何ロマンなん、そのキャンピングカーのロマン。
いやね、俺キャンピングカー好きなん、
お
お、好きなとこがあって、おお、 なんか個室感、
はいはいはいはいはい、なんか車の中で生活してとか、
そうそうそう、
ゲームしてとか、うん、まあ、あれやろ、孤独な暮らしができるってことや
ろ。孤独はどうでもいいねんけどさ、
アポカリプスな、
アポカリプス、いや、そういうことじゃないねんけど、
アポカリプスかける車
中泊、アポカリプスは人類滅亡してるから。ちょっとなかったです、ごめんなさい、
なかった
ですけど、うん、はい、多分会社の携帯ですね。
はいはいはい。
まあまあまあ、それはいいですわ、うんうん。はい。
まあまあ、そんな感じで。まあまあ、多分おそらく快適なのかというのが、まあ気になるところだろうと、
はいはい、
はい、思います。
はい。
で、まず結論から言いますと、結構ですね、寝袋さえ持ってけば、相当快適に泊まれます。
そうなんや。
はい。さっきも言ったんですけど、まあ、人2人が普通に横になって寝れるぐらいの空間はあるから、まあ、ちょっと寝袋だけ持っていけば、普通に足伸ばせて寝れるし、普通に快適。
寒くない?
ね、寒さはね、暖房ついてるのよ。
あ、そうな
ん、うん、だ暖房ついてるから、暖房つけて寝れる。
あ、エンジンつけっぱなしってこと?
いや、ね、エンジンをつけなくても、大丈夫なやつがあるのよ。
あ、そうなん、うん、なるほどね。
で、一晩寝ても、ガソリン1、2リットルぐらいしか消費しない感じのやつがあって、そう。だ結構ね、北海道の、それこそ雪が降ってる中、止まったけど、全然寝袋かける暖房があれば快適だった。
なるほどね。
うん、なんも結構熟睡できたっていうのが、
さすがにキッチンとかついてるタイプじゃないやつね。
ついてるんですよ。
あ、ついてる。
これがキッチンと、今キッチンスペースと、あと電子レンジと冷蔵庫がついてる。うん、
でもそんなめっちゃ調理できるわけじゃない、ちょっとお湯沸かせるぐらい
の、ね、お湯沸かせるし、コンロさえ持ってけば、全然そこで料理ができるね。そうそう、だコーヒー朝起きてから作ったりとか、
うんうん、
なんかあとでちょっと言うけど、現地の道の駅でさ、なんか買って、それでいい、帰りというか、寝る前に作ってやつとか、とかそういう楽しみ方ができるのは結構いい。はい。で、まあ、あと、まあ、キャンピングカーやから、まあ、電力が蓄積されてますと。で、それがなんか太陽光発電とかで電力なんだけど、うん、まあ、それなんか就寝前にテレビ見たりとか、まあ、普通に電気つけたりとか、まあ、さっき言ったように電子レンジ使ったりみたいなことができると。
うんうん、
で、3日に1回ぐらいかな、充電する必要があるんだけど、なんかそういうの普通のなんかこう、電源で電源、充電できるから、そうそうそうそう、そんな感じ。
なるほど。
です。で、風呂は結構現地のやっぱ銭湯とかあるから、うん、はいはい、で特にキャンプ場とかって近くに大体銭湯あるから、
なるほど、ね、
そこ利用すれば全然、
あ、じゃあトイレもそこで済ます、
ね、トイレもそうそうそうそう、うん、っていう感じやから、ね、全然そういうね、風呂とか睡眠とかはもう大丈夫だったっていう感じ。
なるほどね。
そうそうそう、でしたと。で、あと、まあ、その起きてさ、やっぱこうキャンピングカーから出ればさ、すぐにこうキャンプ場的なところにやっぱ泊まるから、はい、まあ自然な空気を味わえるわけですよ。はい。だそのキャンピングカーの中でコーヒー作って、早朝の空気の中でさ、ちょっとこうゆったり鳥の声とかを聞きながら、
はいはいはい、
コーヒー飲みながらみたいなっていうのが こう良いところ、
今日はここに解放されたか言うて今日一日ここに解放されたか
開示だな俺たち
いや班長ね、
あ班長、ああそうで確かに、あの一日外出券、ね、
そう
うーんっつってはい、まあそんな感じです。
なるほどね、
はい。でまあ、あのまあ大きくキャンピングカー旅行の魅力は、
はいはい、
あの2つあるんじゃないかと思ってます。
はい、
で1個目はこうやっぱこう現地で何かすることに対する自由度が高いと、
まあね、
はい、うん、でまあコーヒーメーカー持ってキャンプ場で使うこともできるし、あとまあこう鍋とコンロとか持っていけばさ、まあ、車の中で料理することもできるし、あとは結構焚き火台とか持っていけばもう焚き火できるしみたいなのあるし、うん、なんかこうあと釣り道具とか持っていくこともできるから、まあ、現地でちょっと旅行中に釣りしたりとか、あとなんかスキーやるとか、まあ、ゴルフするとかもできるしみたいな、うん、だその普通のこう観光名所行って温泉入ってというよりはなんか いろんなことができるからみたいな、ね、そうそう。でなんかなんでこうレンタカーとさ、どうしてもこう移動能力の拡張ツールじゃない、はいはい、ただキャンピングカーはこう空間携帯能力拡張ツールみたいな感じではあるから、こう自分の家を持ち運びながら移動するというか、
なるほどね、
まあ、ドラえもんの4次元ポケットというか、うん、ハンターハンターのそのノブ的なというものをこう空間携帯しながら移動してる感じっていうのがあるから、はいはい、こうなんか普通の旅行とは違う体験ができるっていうのが、そうそうそういいなっていうふうに思ってますと、はい。でこうなので趣味とかをしたい人は結構いいかもしれない。うん、スキー旅行とかね、なんかゴルフ旅行とかねみたいなっていうのが、まあ一個普通の旅行とは違ったなっていうのがあります。でもう一個はなんかさっきちらっと言ったんですけど、なんか地のものを料理しながら旅行するっていうのがちょっと新しいなって思って、はいはい、
ね、
まあ、特に北海道とか東北へとさ、なんか結構スーパーとか道の駅で結構そこそこ安いさ、ご当地の名物買えたりするんですよ、はいはい、なんか魚の切り身とか、なんかあのホタテとかね、
はいはいはい、
うん、あとなんだろう、あのジンギスカンとかあって、うん、そういうのをなんかパッと買えるんですけど、そうして結構安いんですよ。なんか北海道産の刺身500円とかみたいなのあるから、うん、あとは直売所の野菜とかね、あと地ビール地酒とかね、うん、みたいなのを買って、でキャンピングカーにコンロフライパン包丁とかあるから、そこでこう夜料理して簡単にちょっと焼いて食べるみたいな、だそのご当地のものを焼き地酒飲みみたいなっていうのがスタイルがあるから、
なるほど、ね、
そうだ、その普通の旅行ではちょそれはないなって思って、そう、それがなんかね俺的にはいいなって、はい、思いました。
お酒飲んでいいの、そんな運転して。
いやだってもう寝るだけやからと、うん、なんかもう夜
6時間は開けないとダメ
大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、
本当に。
あてあれやん、8時ぐらいにはさ、やっぱもうキャンプ場行くから、
うん、
なしたらもうあれよ、そっから6時間でしょ、
うん、
大丈夫だよ。
朝歯どうやって磨く、
朝だって朝は
俺歯磨かんと寝れんタイプやね。朝歯も磨かな、
あの、ね、基本ねキャンプ場に泊まるんですよ。キャンプ場になんかこうあるし、え、なんかスペースがあるよね、うん、それから1日2000円3000円ぐらいで借りられるから、うん、そこに泊
まります。あ、炊事場もあるやん。
そうそうそうそう、うん、そしたらこう炊事場とかトイレとかあるから、ね、そうそうそう、だあんまねこう清潔感的なところは気にならなかった。意外と潔癖症なので。
いやいや潔癖症というかもう基本や、
あ、
うん、基本基本
歯磨かんとも
う寝れへん。
あ、朝は
朝も歯磨きちゃう、朝起きちゃうすぐ、
はいはい、ああそのタイプね、
うん、そのタイプねってない
まあでも大丈夫大丈夫大丈夫ですよ、はい、歯磨きます。
へ、はい、まあ楽しそうではあるよねキャンピングカーで。俺もキャンピングカーをさ何回もあの試し見した身としてはさ、一回これでなんか行ってみたいなって気持ちはあるわけ。
はいはいはい。え、それは何？一人でな？それとも？
いや、それは友達とか。
あ、友達ね。
うん、家族はいいわ。
家族じゃない。
家族は大変。
なんで？
大変家族
は。どういうこと言う？
大変。自分がなんかせんだから大変。
え、でも分かる。あのね、友達と行った方が楽しい気がする。
家族は大変やね。
やっぱね、奥さんとやっぱ5泊6日とかずっと一緒にいるわけじゃない。
うん、喧嘩した。
それは、いや喧嘩はしないけど、やっぱこう一人の時間もさ、
喋ることなくなった。
うん、大事じゃ。たりするじゃん、うん、みたいな。
いや友達と2泊3日か3泊4日ぐらいが、うん、まあ1週間でもいいけど、うん、じゃあ1日はもうホテル泊まってとか。
ああそうね、うん、うんうん、
そういうのがしたい、ただしたい。
あ、じゃあ引退後やるか。
引退後はまあでも俺詰まるところ、うん、俺は観光し、
うん、
温泉に入り、うん、 酒を飲み、寝るで十分満足できるタイプ。
キャンピングカーはいらんな。
うん、腰痛なるかもしれない。
ああそうやな、うん、確かに。
でもキャンピングカーでもいいよ、
うん、いやいいよ。じゃあ
まあ2泊3日ぐらいかな。
そうだね、
うん、2泊3日ぐらいで、
うん、まあでも、まあ、確かに友達と行くんやったら別にそのレッ自体が貴重ではあるから、
うん、
まあ、わざわざキャンピングカーやらんでも
いい。まあでもその宿がないところあんま考えなくていいのは確かにそうかもしれんな。
確かに、
まあまあ、まあ、そう、なるほどね。
はい、っていうのがまあちょっと今回北海道に行った時の、まあ、発見。
はいはい
はいはい、
まあ、北海道っていう場所も良かったん違います？
まあまあまあそう、あのご当地のものが買えるし ね、
ね、これで都内さ、うん、5泊6日でキャンピングカーで回るっつったら思んない、ね、
無理無理無理無理無理。
せやろ、ホテル代浮かすたびにさ、うん、5泊6日で、
うん、
なあ東京キャンピングカーで回ったら思んないや。
思んない思んない思んないだけやな、それは。
思んないだけやろ、
うん、あのやっぱ北海道の自然とセットであることは、
だ自然が大きい多いところじゃないと思んない、
う
ん、
そう、
だ北海道しかないんじゃない。
北海道、まあそうかもね。まあ沖縄でもいいけど、
あ、まあ、
沖縄か、沖縄な、
まあまあ、
うん、あとまあそこそこでかい島とか屋久島とか、
ああ
、かな、そういうのは面白いかもしれない。うん、島いいかもね。
島な、
うん、北海道は確かに一つの有力な。
そうやな、
特に右の方とかさ、鉄道が発達しないから、
うん、
そう、知床とかいいよ。
まあ、うん、行ってみたいな。
熊に会いに行こうぜみたいな、
うん、
そうそうそう。
なるほどね、わ、うん、かりました、はい、まあまあそのご当地でいろいろ食べれるのもいいよね、安い、
うん、
まあでも北海道やからっていうちょっとブーストはかかってる気がする、
ね、まあまあね、うん、まあね、うん、まあでも多分東北でも成立するんじゃ、青森とかでもなんか漁港が近くにあれば結構行ける気はする。
まあ別にじゃあ兵庫県をさ一回、あんまりさ北の方とかさ中腹の方とかさあんま行ったことないからさ、それを1週間かけて回るみたいな。な、
鳥取とかやろ、島根とか。
神戸から始まってさ城崎の方まで行って、反対側まで行って姫路まで降りてきて戻ってきて、あと真ん中もぐるっと回って、
兵庫の外周もあるの、ね、
外周、はいはいはい、外周と真ん中をちょっと、
ああ、まあまあ悪くないと思う、城崎行って、うん、
行って、うんうんうん、京都でもいいけど、
確かに意外と兵庫のね北の方とか行かんもん
な、城崎ぐらいしか行ったことない
、うん、確かに。まあまあそんな感じ。
なるほどね、はい、はいはいはい。
あともう一つちょっとあるんですけど、あのお気になるのはやはりですね、うん、お値段かなと。
ああ、まあ確かにそれはそうだ、は
い、聞いてなかった。安いのか高いのかって話なんですけど、で僕もともとやっぱほらキャンピングカー旅行だとさ車中泊だから、まあ、これホテル代が浮くんじゃないかと、
うん、
はい、だからキャンピング、やっぱキャンプ場とかの RV パークとかに停車するから、はいはい、まあ、大体ね1日3000円ぐらいなんですよ、
はいはい、
はい、だから結構これもしかしてちょっと、まあ、5泊6日とか6泊7日の割に安くつくんじゃないかっていうのを思ってましたと、うん、まあ、そういう時期がありましたと、
うん、
なんですけど実際結論から言いますとあんま安くならなかったっす。
あ、そうなんや、
はい、ちょっと贅沢品ですこれは、どっちかというと。
あ、そうなんや、
はい、
それは何にかかった
の。あのね、2個あってやっぱね、うん、まずあのキャンピングカーを借りること自体が高い。
あ、まあね、
うん、6泊7日で22万かかった。
おお、高
っ、うん、まあ、ゴールデンウィークだっていうのもあったのかもしれんが、
まあ、まあでも1泊1日3万円ちょい。
そうそうそうそう、だほぼねホテル代とね相殺されるのよ、まあ、
ね、
それで、
そう、ね、
うん、
で、まあでも2人で泊まったらね、ゴールデンウィーク2人で泊まったら1泊、まあ、もうそのランクにもよるけど普通に 2,3 万すると思うから、
はいはいはいはい、まあそうね、
1人4万、うん、あ、2人で4万5万すると思いますけどね、
うんうん、まあ、そうするとちょっとホテル代の方が高いぐらいじゃない、うん、ただね、あのやっぱ移動するじゃん、でキャンピングカー燃費悪いのよ、
うん
うん、だからね毎日だいたいね5000円ぐらいガソリン給油してた。
あ、なるほど、ね、
だそれでガソリン代でだいたいね3万5000円ぐらいかかるのよ。
あ、なるほど、ね、
でプラスキャンプ場の1日3000円ぐらいあるじゃない、
うん、
って考えるとなんかね、多分ちょっと高い。
あ、
うん、むしろ安くはならん、まあ、キャンピングカー旅行の方が多分 5万から10万ぐらい高なるんちゃうかな。
なるほど、でも移動費かからない、
うん、移動費かからん、うん、そうそうそうそうそう。まあそんな感じやね。
なるほどね。
まあだからまあなんかトントンかどうかぐらいでそこで地のものを料理してレストランに行かないとかになると、まあ、ちょっと優位になる可能性はある。うん。
みたいな。運転はせなあかんからその体力な。
あ、そうそうそうそう。
無形のものはちょっと削られるわけで。
まあそういうことやね。うん、そういうこと、そういうこと。 まあ、みたいな感じだから、まあ、めっちゃ、まあ、2人やとめっちゃ安くなるわけじゃない。3人4人だとちょっと経済的になってくるかもしれない。
あ、まあそうね、数がいればね。
そうそうそう
ね、あの車は固定費やからね、
うん、そう、うん、だからなんか友達がちょっといて4人ぐらいで行こうぜだとこれは結構成立するコンテンツになる可能性が。
あ、なるほどね。まあ4人ぐらいでいいんじゃない。
そうそうそうそう、
ね、
うん、
交代しながら、
うん、そうそうそうね、そう、だそういうのができるとなんか羨ましいなって思うね、ちょっとね。
確かに、
うん、はい、というのがちょっと今日ですね、はいはい、ご紹介したかったキャンピングカー旅行の
お
すすめでございます。
はい、まあ、僕ちょっとトイレが一番やっぱ気になるタイプなんで、
あ、そう、
トイレ
あれば、
うん、トイレとの問題解決されるんだったら、はい、まあ行ってもいいかなって感じ。
どういう時が心配ない、トイレ
は。いや、お腹痛くなった時。
ああ、そういうこと、
うん、
え、でもキャンプ場のトイレ行けばいい。
いや、そうそう、いや、汚いや。だいたいうんこ飛び散らしてる人
がいる。そんなことないよ。
だいたいどうやってうんここんな飛び散るんかなってぐらいうんこ飛び散ってる時あるやん。
そうかな。
うん、
え、それ
俺そういうところでうんこ引っ込むね。
あ、それはね、わかる、ちょっと、うん、あの、
する気がなくなる。
便秘っぽくなるよな。
なるなる。
なんでやろな。
そうすると結局またお腹痛い。
痛なんねん。そうそうそうそう。俺なったわ実際。
悪循環。え、今回？
今回なった。
じゃああかんやん。じゃああかんやん。
いや、でもそれはさ、あの、俺の問題やん、どっちかというと。いやいやいや、でも、うん、そうだよ、うん、まあでもな、そんなに、でも何回か行ったけど汚くないよ、そのキャンプ場のトイレって。
いや、なんかちょっといつもしょんべん臭いしさ。
あ、まあね、
うん
うん、あれか、発展途上国とか行けないタイプか。
あ、ちょっと行けないタイプ。
行けないタイプか、
うん、
あ、確かにそれはきついかもしれない。
いや、やっぱトイレ事情はね、うん、ほんま大事よ。日本のトイレが発展しすぎてて、
あ、
それに慣れたからやと思うけど、もうちょっとね、ほんま、あの、あれ、今年 UAE 行った話しましたっけ。
知らん。
ドバイに出張してたんですけど。
ええー、とこ行ってんな。
で、ホテルも、ね、高いところ泊まったんですよ。
うん、
もうや安くない
から、うんうんうん、
まあそこ水事情がね、あんまりやっぱり豊富じゃないのかな、わ、うん、からんけど、トイレが、あの、まあ日本の、もうまだ地方でもあるけど、自分でこう、スプレーで流すやつ。
スプレーで流す、
多分水圧でホースがついてて、
あ、その
シャワーみたいなんで自分でうんちしたらそれを流さなかった。おしっこでもそう。そういうタイプのやつ。
なるほど。
で、トイレ紙もなんか流したらあかんから、
あるよな、
箱に入れなあかん。
紙流したら逆流するから気をつけろみたいなやつあるな、
うんうん、そういうのでもうさ、でしかも便座冷たいし。
ああ
、俺もあ結構高いホテルだったよ、一泊、はいはい、うまんみたいな、
うん、
いやでもそれだけでもさ、もう慣れてさ、
はいはいはいはい、
あ、もう俺はやっぱ日本のトイレから離れられへんねんなと思って。
わかるわそれは、
うん、
そうか、
うん、
あ、確かに俺も昔何やったっけ、チベットか、
うん、
いた時にトイレこの世の地獄みたいな。
いや、せやろ、うん、怖い
わ、ね、かる、それはわかる、うん、この世の地獄があったここにと思って。そのこの世の地獄の中で現地の人がスマホゲームやってて嘘だろって
。俺はトイレ事情がやっぱ気になっちゃいますね。
あ、
だから
あ、まあね、いや、それと比べたらマシよ、だいぶ。
あ、まあ、日本やからね、豊かで日本やから
だ
けど、そうか。
そうそう、
わ、はい、かりました。
はい、
はい、ということでね。
はい、ということで今日はですね、はい、キャンピングカー旅行のおすすめというところで、はい、ご紹介させていただきました。ちょっとあの、まあやや贅沢品かもしれないですが、まあちょっと、あの、普通の旅行に飽きた方、もしくは4人ぐらい仲いい友達がいる方におすすめなので、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。
はい、週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクでアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ということでね、はい、今日は、キャンピングカー旅行でのおすすめということで、はい、うん、ババさんの北海道でのキャンピングカー旅行の話をしてまいりました。
はい、
まあちょっとね、うんこがどうやらっていう最後その話になりましたけど、まあなんかあのジンバーのもんでこれ食べて美味しかったみたいなのってありますか。
あのね、 やっぱりジンギスカンはうまかった。
あ、ジンギスカンは魚じゃなくそっちみたいな。
あ、魚もうまかったけど、なんかやっぱこう期待値を超えるとさ、うまって思うじゃない、
うん、
でそういう意味ではジンギスカンと、あとねやっぱこう鹿肉とか熊肉とか、
いわゆるジビエ、
そうジビエとかが結構普通に食べれる中で、
美味しかった。
あのね、思ってる美味しかった。
あ、
でも、ね、まあ冷静になると牛とか豚のがうまいんだけど、でもあ、うまいなって思う。
あ、そうなんや。
そうそうそう。
でもまあそれはな、あの旅のあれかもしれんけどな。
そうね、まあ旅バイアスかかってる
かもしれんけ ど、まあまあでもいいんじゃないですか。そう、
であとね、面白かったのが釧路のところにある、
うん、
あの勝手丼っていうところやつがあって、
勝手乗せていいやつや。
あ、そう、なんか魚を切り身を150円とかでペペって買っていって、ご飯の上になんか好きなやつ乗っけられるみたいな感じのやつが割とこう面白かったね。
安かった。
なんかあのね、まあ普通のさ海鮮丼って最近さ3000円とかするじゃない。
まあまあそう、2、3000円するな、
うん、でそれをなんかね割とまあ結構やったけど1人2000円ぐらいかな。
うん、
でやり、うん、なんか普通の海鮮丼よりたくさん乗っけて、もう好き放題乗っけて2000円とか。
なるほどね。
だから割とおもろい感じやったね。うん、
なるほど。まあもうまあ食はね、やっぱ北海道に期待しちゃうね。
うん、
ジンギスカンね、いいですね。ジンギスカン。やっぱね、ジンギスカン好き嫌いあるんでね、僕たまに羊が食べたくなるんですけどね。
あ、そうな
ん。うん、
あ、そうなん。
もう羊好きなんや。
へえ。
あのちょっと臭みが結構好き。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
うん、
なるほどね、うん、いいよねジンギスカン
ね。そ
う、
うん、だから丸越でたまにね買っちゃうんです。
丸越で買うんですか。丸越で
羊コーナーあるから。
羊売ってんの。
売ってる売ってる。
そうなん、
うん、
あ、そうなんや。
羊コーナーで羊買ってます。
焼肉すんの家で
ね。焼肉ってことじゃない、炒め物。
ああ、はいはいはい、
うん、でもあの俺一人しか食わん時ね。
あ、奥さんは食べない。
食べない。俺、はいはいはい、昼なんか食べたいなって時に誰もいないなって言うのは、じゃあ今日は羊の日だみたいな。
今日羊行こうかってなるんや。
なるなるなる。な、俺ほんまにたまにあのジンギスカン食べたくなる。
マジか。
うん、
じゃ本当行くか。
いや、ジンギスカンヘルシーやし。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
行こう行こう。あのほんまに羊食べたくて、この近くに羊屋さん1個あるんよ。
マジ？
羊料理も出すところがあって、そこで行く
た
けど、そこはあんまりやな。だから普通にジンギスカンが食べたい。
はいはいはいはい。オッケーオッケー。
うん、ね、もうあの昔旭川に行った時に、うん、そのなんか汚いけど有名なジンギスカン屋があって、
うんうんうん、
そこがねなんか忘れない。もう出すメニューが玉ねぎと羊肉しかないの。確か
潔いね。
とはまあ飲み物あるよ、ビールとか あとご飯とかはあんねんけど、焼くのは玉ねぎと羊肉だけ。
もう2種で
2種
させていただくと、
もうそれだけ。ただそれを頼み続ける。
はいはいはいはい。
それがねなんかうまかった。もう外はマイナス20度の中、中みんなでジンギスカン食って、あのビール飲んで、
あ、なんかいいな、
いい気分になって
帰った。やばいな、この飯テロ番組みたいになって
きたな。いやいやいや、まあね、はい、テロですか。
はい、テロ
テロテロ、
おやや。
おやや、大事なことを言いましたね。テロ、
はい、
テロと移動、
はい、
テロと新幹線、
はい、
そうです、
はい、
次回新幹線大爆破の話をさせていただこうかなと思っています。
そうね、はい、
はい、ね、ちょっと無理くりね、なりましたけど、ジンギスカンから新幹線大爆破まで行きましたけれども、
はい、
はい、次回予告をすると、
はい、
あの今話題作のですね、
Netflix、
新幹線大爆破を新旧両方、
はい、
見比べてどうだったかという話をしたいと思います、
はい
うんはい、
ちょっとネタバレありでね、
ありでね、行きたいと思うんで、
はい、来週までにちょっと皆さん見ていただい
て、上でちょっと
聞くのがいいんじゃ
ないですか、はい、まあ、あの両作見ると多分5時間ぐらいなんですけど、うん、まあまあ両方見てもね全然いいと思うんで、
うんうん、
はい、見ていただければと思います、はいはい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、
お開き、
お相手は渡すサドゥドゥ
ババでございました。
まだギーでくだすさよなら。
これちゃ